カラーデイズポッドキャスト。この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2020年7月12日日曜日午後6時13分ごろ収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティー若です。いやー暑いねなんか今日もジメッとした暑さでね、なんか外気持ち悪いですね窓開けましたけど、まあ7月に入ってもう早くも中盤ですけどね、いかがお過ごしでしょうか。僕ですか。僕はね、先週かな、先々週にまあね、会社に出社できるようになりましたみたいなことを、言ってですね、で先週かな、先週前回言ったかな、なんか週1回にまた戻りますみたいな話をしてたんですが、実はね、戻ったどころか、またね、まあね、3歩進んで2歩下がるだったらよかったんですけどね、3歩進んで3歩戻りました。出社禁止になりまして、また、在宅勤務に戻ってます。はい、ということで、まあだから7月のね、まあ、7月が6月最終週から7月第1週の最初の週だけ出社して、あとはねもうそれ以降出社してないです。在宅勤務中ですね。また今週もかな、また引き続き在宅勤務ということで、再び元通りの生活に戻りました。まあね、ニュースとかでね報道されてる通り、東京都はね連日、今日で何日かな、4日連続ぐらいかな、200人超え、まあ少なくとも感染されていると確認されている人たちが200人超え、ということで、まあ連日ね、感染者数増えている、まあ増えてはいるんだろうけど、まあごめんなさいね、これ多分僕の持論なんで、まあそうじゃないかもしれないですねっていう注釈をちょっと頭で入れておきますけれども、これ多分ね、いやまあそうなんだろうなとは思うし、まあ実際ね、都知事もね、まあいわゆる夜の街、のに対する、まあ、検査を増やしてます、 PCR 検査を増やしてますみたいな話をしてたんで、まあまあ本当のところ増やしてんでしょうねっていう、増やして、まあね、なんかいろいろ報道を見ると、まあ無症状の20代30代、まあまさに我々ですよ、我々世代ですよ、の方がどうも増えてるぞという話らしいので、ほう、なるほどなということで、まあでもそれは夜の街関連だけでしょ、とりあえずは。で実際感染者不明の人もね、まあまあいる、4割5割ぐらいかな、4割ぐらいは感染者不明で出てきてると、でまあ市中もまあね、積極的に検査受けてる人は受けてるんでしょうけど、まあね、なかなかそこがわからないでみたいなところもあって、まあじわりじわりとね増えてきてるみたいな話が出てきているので、まあ、うん、わかんないですけども、市中もね積極的に、まあでもあんまりね現実的じゃないっちゃ現実的じゃないのかもしれないですけどもね、検査を増やしていくと、まあまだまだ無症状だけど感染してるたっていう人が、まあまだまだいるんじゃないかなとは思いますけどね。まあだから3桁どころじゃないと思いますよ、実際のところは。多分ここは僕の、あくまでも僕の憶測というか、まあ僕が見ている限りは多分そうなんだろうなっていうのはね、あれですけど、まあこれは僕の、あくまで僕の個人の、まあ見解なので、別に何も医学的見地とかもう何もないですからね、僕が適当にほざいてるだけですから、あまり気にしないでくださいっていう感じ 感じですけどね。あの皆さんは正しい情報をね、こう取り入れて、自分の頭の中で整理してください。これは僕のあくまでも僕の考えだったので、まあ、多分3桁どころじゃないんだドラなとは思いますよ、実際のところは。はい、うん、まあということで、まあ増えて、まあ実際多分増えてきてはいるんだろうなっていうのは、身をもって実感してます。というのも、もうこれ言っていいのかな、まあこのね、なんか再開さね、会社の出勤がまあ週2回ぐらいになるということで、まあ徐々に復活する流れが来ていたにもかかわらず、ここにいてまた在宅勤務が戻っているっていうのは、実はまあそんなところも絡んでいまして、実は、まあ、もう言っていいかな、もう別に言ったところでみたいなところもあるし、まあ、まあ、結果何も問題がなかったので、まあ、これが無事配信されてるってことはね、何も問題がなかったので、もう言ってしまいますけれども、同じね、部署の中に、しかも同じ、フロアで働いていた方の中に、新コロ感染者出ました。はい、でちょうどね、その7月第1週のその出社復活の週に、まあしかも僕も出社してた日に、その感染されてた方も出社していたらしくてですね、まあ、それで、ね、先週はもう完全に全員出社禁止になって、濃厚接触者特定まで、原則全員出社禁止になりました。でそれで分かったのがね、土曜日だったんですよ。そう、土曜日の昼ぐらいに分かったのかな。でその後すぐ職場の方はもうその日のうちに保健所指導のもと、まあ消毒作業等も行われて、で、まあ、その土曜日のうちに連絡は来てたんですけど、結果に気づいたのが日曜日、僕の、まあ、僕のところにもメールは来てたんですけども、僕の上司が気づいたのが日曜日の朝で、日曜日の朝っぱらから何時だっけな、7時ぐらいかな、朝7時ぐらいに上司からエマージェンシーコールがかかってて、で僕は寝てたんですよ。もうみたいな、エマージェンシーコールかかってたのに寝てるっていうね、もう最悪ですけどね、もう最悪ですけど、まあ8時ぐらいに、僕その1時間後ぐらいに起きて、まあそれでもう上司からショートメールも来てたんですけど、で来てたんですけども、まあ一応ちょっと多分エマージェンシーコールなんで折り返した方がいいなと思って、一応折り返してみたら、まあどうも出たらしいということで、そこから1週間じゃないね、もう10日以上、12日ぐらいかな、外出をまあ できるだけ控えようというところで、で日曜日って、そう7月5日だったんですけども、まあ東京都知事選挙があったんで、ごめんなさい、選挙だけはちょっと行きますということで、選挙だけ行ってきたんで、投票だけね行ってきましたけども、それ以外の外出はね、12日間ぐらいはもう控えてました。はい。で結果ね、その2日後ぐらいかな、には濃厚接触者の特定が終わって、結果ね、濃厚接触者ではありませんでした僕も。なんか結構ね、濃厚接触者の条件結構厳しいですよね。なんか、マスクしないで対面で15分以上話してたとか、なんか そういうかそんな感じなんで、まあね、そもそも出社するときにマスクつけることは義務だしみたいなところもあるので、まあね、まあ、濃厚接触者ではないだろうっていうのは踏んでたんですけど、まあ案の定濃厚接触者じゃなかったんですけどね。まあ、ただ同じ場所にその日働いていた、で多分出入り口とかも多分同じような出入り口使ってたんだろうなと思います。うん、だからまあ濃厚接触者じゃないにしても、接触した可能性はね十二分にあるので、まあ何か症状出るとちょっとまずいなとは思って、ヒヤヒヤしながら2週間ぐらいですね、過ごしてましたけれども、まあ結果まあだからそのまあずっとやってまあ、自主的にやってた部分もありますけれども、ずっと朝晩はね、体温を測るのと同時に、寝床もね、ちょっと家の寝床もね、ちょっと急遽分けようみたいなところで、普段ね、普通のベッドで寝てるんですけれども、まあ、今回のこの、ね、ちょっと騒動に、ちょっと巻き込まれた形で、 まあちょっと寝床を開けようということで、あの僕がね、そう、あのリビングの方で、まあ普段はね寝室で寝てるんですけどもね、リビングの方で寝ようということで、あのエアベッドを買いました。まあちょっとね、布団どうしようかなと思って、布団買おうかなと思ったんですけど、普通のね、そしたらニトリで、発送までに7日かかりますとか出てきて、うわ、7日はさすがに待てないなと思って、アマゾンさんでね、まあなんかいろいろ見てたりもしたんですけれども、あ、そうか、アウトドア用品だったらいいかもしれないと思って、エアベッド、空気膨らませて入れるやつですね。まあお家で使うよ、まあ普段ね、それ使われてるっていう方ももしかしたら中にはいらっしゃるのかもしれませんけれども、エアベッドでね、空気入れて、なんつうのかな、なんか、浮き輪みたいな感じでね、こう空気パンパンに入れて、その上で寝るっていうね、結構ね、いいやつ買ったんです。まあ、結構ね、ピンキリで、エアベッド。なんかね、アイリス大山でなんか3000円ぐらいのやつで売ってるやつから、もう本当にそういう専門のそのメーカーさんが作ってる、もう1万とか2万とか普通に行くぐらいのベッドもあったんですけども、僕もね専門のメーカーさんで8000円かな、税込み8000円ぐらいのやつを買いました。で、アマゾンでね買って2日かかるって言われたんですけども、まあ東京だから、まあなんかね、お急ぎ便にしたんですけどね、なんか1日、その注文した次の日にはもう、の午前中にはもう届けてくれまして、家まで。ありがたいね。アマゾンの仕事が早い。エアベッドを買いまして、で、それで、ね、ずっと寝てました。もうちょっとね、ちょっと寝どころ分ける対策はちょっと続けようと思うんですけど、まあ、落ち着いたらね、また普通に寝室に戻ろうとは思うんですけど。まあね、エアベッドね、いや、まあ今ね、本当それこそ、まあ、九州、北部中心にね、令和2年7月号ということで、まあいろいろ各地でね、まあ、九州だけじゃないですけども、岐阜とかもね、あれですけれども、大雨になってね、避難しなきゃいけないみたいなね。で、まあうちもね、ゴスタもね、まあ、正直去年の台風の時に避難勧告出てましたからね、本当に人事じゃないなという思いはあって。まあ、いざという時にね、なんか避難所とかに持って行って、もう使えるなと思う面もまあ一つありましたね、エアベッド買ったのはね、うん、まあコンセントにね挿して使うタイプなんですけれども、まあね、いざとなれば空気穴普通にあるので、ね、普通に空気入れでシコシコやって膨らませることもできるので、うん、まあちょっと一つ買っといてもいいかなと思ったので買いました、思い切ってね。はい、まああとはまあ、あんま来ないですけどね、ゴスター。来ないっていうか、そうだね、今まで一人たりとも来たことないかな。まあ、そんなことないか。終わんないですけども、ゴスターに誰かが泊まりに来るってことはね、今まであんまないのでね、まあ、特に用意はしてなかったんですけれども、まあ、ちょっと来客用ということも含めて、ちょっとエアベッド買いました。意外とね、エアベッドね、まあ、コロナに乗じて買いましたけど、いいですよ。なんかね、腰がね、あんまり痛くならない。なんかね、普通のね、マットレス、まあ、こっちはベッドにね、引いてるマットレス、まあ、それはそれで、いいやつ結構買ったんですよ、コースターに引っ越しですね。いいやつ買ったんですけども、やっぱりそれでもね、腰痛くなるときは痛くなるんで、で、ね、エアベッドだと空気圧なので、まあ、自分の体重でね、こう、ベッドがこう沈んだりするので、変にね、こう、硬くないっていうか、うん、もあるし、もう、空気のね、その入れ具合も自分のさじ加減でできるのでね、なかなかね、もう、エアベッド、なんかバカにできないなっていうところでね、なんかちょっとそういう発見はあったんですけれども、まあそんなんでね、ちょっと寝床を分けたりとか、食事する時間をね、こう分けたりとか、のをやってね、家の中では、まあ万一っていうか、まあもう僕は正直僕の中ではね、もう僕は感染してるんだっていうつもりで、行動してました。はい。まあちょっとね、まだまだこれからもね、まだもうちょっとね、在宅勤務多分しばらく続くと思うので、うん、まあちょっとね、あんまり外に出る機会もないっちゃないんですけれどもね、気をつけながら、過ごしていきたいなというふうに思います。まあ皆さんもまだまだ、自分は大丈夫だとは思わずにね、気をつけていきましょうね、お互い。はい。ということで、ここまでのカラーデイズ、ボトシャパーソナリティ、若でした。次回見た元気です。さよなら。